この番組は不定期に気の赴くままにお送りしています。一発撮りなのでご了承の上お聞きくださいね。
あれこれしたいようでなかなかできない状態が続いてて、
でも結構映画見てみて、
映画も見てますね。映画は見てますね。なんかね、映画は見てる、確かに。映画は見てるし、世の中に腹も立ててるし。
何でしたっけ、なんか、いろいろ問題が起きてんだなと。
よくないわ、ほんと。世の中に腹立ててるっていうのがよくないわ、って。
なんか、なんですか、ヘイト、
そう、これ聞きたい部分があったのと、まあ、単純に言えば、あれですね、これ撮ってもいいですかね。
あ、いいですよ。
ちょっと腑に落ちないことが、まあ、ちょっと考えの整理をしようかな、みたいな、こんなことがあるんだよ、風瀬さんっていうノリで話をしようかな、みたいなノリなんですけどね。
僕も寝ながら喋ってますけど。
いや、いいと思いますよ、いいと思います。もうそれぐらいで、聞かないとダメだと思いますよ。もう酔っ払いの卵とみたいな、隣で、ご飯食べたら隣のおっちゃんが、絡んできたみたいなノリで聞いたらいいと思うんですけど。最近ちょっともやもやしていることの、まず、こう、一点は。まあ、その、陛下ですよね。これ今絶賛炎上中で、いろんな意見が出てるんですけど、まあ、ある出版社から、もう18巻ぐらいまで原作が出てまして、で、アニメ化が10月からアニメ化もするということで決まってたんですけれど、担当することになった声優さんたちがですね、突然降板をし始めたんですよ。
ああ、はい。なんかそこはね、ツイッターでちょっと見ましたよ。
なぜ降板したのかというと、数年前のツイッターが掘られてですね、非常にえげつない、中国、韓国に対するヘイトをかましてたっていう。で、それを見て、いろんな声優さんたちが、降りますということで、主要キャラクターの声優さんが皆降りたみたいな流れにまずなって、で、その後、謝ったんですね。この、炎上しはった作家さんは。
で、そうですか。
みたいなんですよ。
謝った
んですよ。
つったってなんか。
過去に私はとんでもないことを言っていろんな人を不快にさせてしまったと。僕が一番印象に残ったのは中国人のアカウントの方が謝らないでくださいと。
そうですよね。
本心で言ったんでしょって、いうふうに切り替えられてたと。
そう、そんな通りですよね。なんか、表面だけ謝ってもね、思考を変えることはできないですもんね、百田先生。
そうですね。やっぱ結構出てきますよね。なんかこれ繋がってくるんですけどね。こう、百田先生どうなんだというふうになってくる意見も結構出てる状態なんですけども、まあ、謝った、謝罪したってしてるんやけど、出版社の方が、出版を停止にしますっていうふうに明言したときの、その流れの中で。
そこまで。
本を出さない。ほんで、おそらく今どうなってるのかわからないけど、じゃあ、その、書店に出回ってる本って今どうなってるのかなっていうのが、僕の中ではちょっと一点、今の書店の状態っていうのを僕は知らないから、その本を置いてる書店さんたちがどういう反応を示すかっていうので言えば、昔僕、スリップ問題で風間さんを笑わせた人間としてはね、書店ってどう思うかっていうと、昔で言うならばジャンプの作家がですよ、未成年にわいせつなことをしたら、集英社からファックスがやってきてですね、回収しますっていうファックスが来たら返品するんですよ。もう回収言うてるし、みたいな。PTA 来るかもしれへんし、みたいな。で意外と書店に委ねられてる部分もあるんだけど、大概の書店がなんとなく出版停止とかって言われたりすると、返品する書店さんっていうのもいはると思うんですよね。そういう全体的なそういう物事の流れ が、言論弾圧じゃないかってなって、お怒りな方々がたくさん世の中にはいらっしゃるんだなっていうのがありまして、表現の自由が侵害されるっていうと、非常に怒ってる方々も、あ、いるんだなっていうふうに僕は思って、
うん、
僕は出版社側だとしたら、出版社側の権利もあるんじゃないかなと思っちゃって、あれって、俺がずれてるのかって思いながら、
うん、
思いながらも、早く同じような流れで、百田先生の本とかも回収されたらいいのにって思っちゃったんです。そうなんですよね。だからあれはいいのかっていう話になってくるんですよね。その曲本ですよね、うん。いろんなコーナーも書店では出来上がってますから。
でもウィルとか読んだことあるんですけど。そうです
ね。正論とかね。
保守論壇系の、うん、ああいう編集があるから、まあ拾うところはあるでしょうね。
ああ。
その大手から出せなくなったとしても。
そうですね。で、まあ、今回これ、僕がやや思った、このラノベ作家、ラノベ作家、炎上、ラノベ作家、炎上ってなってるけど、ヘイト系ラノベ作家だけ、だっただけなことなんじゃないのっていうのも、言えると言えば言えるけれども、
うん。
うん。どうなんでしょうね。だからってヘイトが許されるのかな。
ああ、なんか似たような話最近なかったでしたっけ、こういう、要するに、差別的な、
うん、
何かを、こう、あれか。漫画丸々の
あの。あ、漫画丸々。
漫画丸々。
漫画丸々ですね。
そうそうそう。
あんな、かずはせさんはどう思ってんの漫画丸々とか。
漫画丸々は、いや、もうしょうがないんじゃないですかね。そうやって、規制がかかるのは。ただ、怖いって言ってる人は、それをこんなに早急にやるのが、表現の自由にちょっとちょっと引っかかるんじゃないかって言ってる人は、結構いるから、どうなんですかね。
どうなんでしょうね。
まあ、普通に考えてね、悪いことしてることは事実じゃないですか。
だから、まあ、
ただ、ね、悪いことに対して、要はね、ジョーカーに対してバットマンも悪いことして敵を倒していいのか問題ですよね。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。なるほどな。なるほど、なるほど。
バットマンがそんなにね、あれですよね、ダークナイトですべてのね、ゴッサムシティの携帯をハッキングしたじゃないですか。
そうですね、しましたね。
あんなことしていいのかっていう。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、まあ、謝罪してアカウントまで削除しはるらしいんですよ。
ええ。
このラノベ作家の方は、
はあ、責任を取って、そこまで追い詰められたんですね、
でもまあ別のアカウント作ったら終わりの話じゃないですか。
なんかあれですね、思いっきり偏見ですけど、
はい、
そういうネトウヨ系の人って絶対叩かれてもへこまないもんだと思ったけど、へこむ人もいるんですね。
これね、でね、僕ね、これヨハがちょっとまたもう一つ気になってて、当然ラノベなんで。イラストを描いてる方もいらっしゃるじゃないですか。
ああ、はいはい。
で、イラストを描いてらっしゃる方まで、攻撃し始めている人たちがいるんですよね。けしからんと。いわゆる、どっちか言ったら、それはけしからん中ですよ。お前は、あいつに加担して同じ考えなんやろうっていう人たちですよ、これまた。で、この人たち、が言ってるのが、お前も安倍政権の手先かなんですよ、簡単にやね、加計学園の回し者かみたいな、もう何でも安倍側になってしまうのと、何でも野党側になってしまう人らの戦いにやっぱりこれになってしまった
の
が、僕としては、ことの本質がずれてるんじゃないのかなっていうので、ちょっとお怒りモードなんですね。
いや、最近ほんと思うのが、
はい、
ほんと日本人って人を謝らせるの好きだなと思ってて。
そうですね。
日大タックル問題ですよ。
日大タックル問題ですね。なるほど。
すっごいもう、多分ですけど、あれは、
はい、
相撲の流れがあったから、ほんとに、こう、一大コンテンツになっちゃってるんですよ、あれいうスポーツの暴力事件って。一大人気コンテンツになっちゃってて、それにうまく乗っかったんだと思うんですけど、
ああいうエンターテインメントっていう判断をしていいんですかね。
そうそうです。 で、あれをけしからんけしからんつって憤慨してる奴がいるじゃないですか。はい、お前らあのアフリカで今にも飢えてる子供たちにお前ら何かしたことあるのかって俺は思うんですよ。
ああ、なるほど。
ね、あのシリアとかでもう毎日爆撃されてて、もう言い過ぎもない子供とかいるじゃないですか。
いますね、
あいつらに対して何の支援もしないお前らはそんな偉いんだと思っちゃうんですよ。でも絶対あれですよ、やっぱりエンタメとして消化してるだけなんですよ。あの昼のワイドショー見て、あのけしからんって言ってるやつらは、だから結局別にあのなんか心の中の正義心が満たされてるような錯覚を得て、自分に何の自分は被害も被ってないのに、あの楽しい、なんていうかこう、義憤みたいなのに乗っかっちゃってるんですよね。
ああ、なるほどね。
それが積もり積もって、あれですよ、もう。
まあ、あの、日大タックル問題に関しては僕は一つのこう、日本のなんか、あ、本質ついてるからみんなものすごく嫌なんやろうなっていうふうに。思った面があったんですよ、うん。その人間関係の構図っていうのかな。
うん、
一番うまく謝罪したもん勝ちになったじゃないですか、
うん。
最終的には。どう謝罪したらいいのか。どういう言葉で、こう、自分の考えを、あの、抑制し、あの、言葉を発し、物事をうまく円滑に進めていくのかっていうのを、すごく考えさせられる部分っていうのも、うんあったんですよ。うん、で、うん、あの、ちょうど同時期に、あの、財務省の改ざん問題がずっと来てて、多分それと、その、なんていうのかな、そっちの、こう、上下の流れと、いわゆる縦の流れ、縦、人間関係の縦の関係と、なんとなくあの縦の関係が、すごく、似てしまってる面が、みんなどっか心当たりがあるから、似てるなって、ぼんやり。ただ、そこを、日大タックル問題けしからん、安倍政権もけしからんって言うてるのはちょっと若干違うのかなっていう。似てはいるけれど、それとこれとは分けて考えた方がいいんじゃないのかなっていうふうにはちょっと思ってて、こういうことを言うと完全にお前やっぱりリベラルだわって叩かれるパターンですよ。クソリベがみたいな風な。宮台先生曰くクソリベだよねみたいな風にも言われかねない状態。どっちつかずじゃんって言われて、僕はよくそう怒られるパターンが多いんですけど、いや、切り離して考えた方が、あの、本質がおかしくならないかな、っていう思う時があるんで。ただ、すごく日本の縮図だな、日大のこの上下関係は、っていうふうに。あの、コーチと、あの、監督がよぼよぼ出てきて、座ったと思ったら、経緯説明なしに、じゃあ、はい、質問どうぞ、みたいな、だったんが。
そうだったんですか。
あれ結構コントでしたね、あれも。
なんか進行が最悪みたいな話は聞いたん
ですけど。司会の方が元共同通信の方で、記者会見に来た記者を、あの、上から目線だったって、そもそも論そこからが間違えてるんですけどね、あれ。で、記者がまた向きになったっていうので、あの、いろいろと、うん、まあ、みんな、なんですか、あれはね、あれはある種のコントみたいなことがちょっと進行してしまった部分もあったのと、まあ、日大っていうところの体質なのかなっていうとか、この体質って一体どこから生まれてくるのかなっていうので、今多分その総長が麻生さんなのかなっていうふうに僕はちょっと思ったりもしてるんですよ。
なんか麻生さんが謝ったんですか、なんか、新聞の
見出しだけ見たんですか。原稿読んだだけですよ、あれ。
あ、そうですか。
頭は下げ、しかし頭は下げていないっていうのが大体どこの新聞もあの、口を揃えてだと思いますよ。だから、ねえ、あの、それは何々はいかんかったと思うみたいな、すいませんでしたみたいなノリだと思いますよ。ここは麻生さん、あの、なんていうんですか、あの、大人として、あの、やめてあげた方が心臓君にとってはプラスなんじゃないかなっていうふうに。思ってますけどね。
ああ、そうですか。
で、麻生くんも、あの、株がまた上がるっていう状態なんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。どうなんでしょうね。道義的責任は僕はあると思ってるんで。
どれに関してですか、いろいろあるのでよくわかんないですけど。
どれも全部にっていう感じかな。だから道義的責任とその実益的な部分っていうのとの今せめぎ合いをすごく世の中 してるんで、してて、筋が通ってなくてもちょっとぐらいはいいんじゃないのっていう空気はもう蔓延してんねんなっていうのはちょっと感じてるんですけどね。
うん、
僕はどっちかというとそれは嫌な人間なんですよ。そこはきちんと筋を通さないとっていう人間なんで、嫌、
うん
うん、だなって思っちゃうんですよ、旗から見てて。
なんか僕はもう僕も以前は僕のなんかこういう社会的ななんかけしからんの方向性は、最初は本当に10年以上前は2ちゃんまとめ見て、有名人が傲慢なことを店で言ったとか見てけしからんって思ってた。
あ、なるほど。
でだんだん右寄りになってって、うんうん、ああいう中国のあの尖閣問題とかで、
あ、はいはい、
でもううんざりして2ちゃんまとめ見なくなって、うんうんうん、でだんだん TBS ラジオの影響だと思うんですけど、うんうんうん、左寄りになってって、うんうんうん、でまあ安倍けしからんとか思ってた時期もあるんですけど、うんうんうん、もう最近もう興味がなくなっちゃったっていう、つい最近あれいつかの衆議院選ありましたっけ、
去年ですかね、
あれであんだけ叩かれ続けて
言ってましたね、
何も変わらねえんだって思って、うん、もうそれで多分完全に興味がなくなっちゃった。
変わらんね、
何にも変わらねえんだと思って、
変わらんね、そうやね、うん、
だから多分今選挙あったって何も変わらねえんだろうなって思っちゃって、
なるほど、
興味がなくなっちゃったんですよ、ね、
なるほど。だからその言ってるのなしさっていうのがすごくあるんですよ僕の中で。安倍かって言ってるのも虚しいし、そのほんでそれでいてこの野党がって言ってる人たちのこのなんていうんですか、まるでコピペっていうぐらいな同じような言説ですよね。
うん
うん、で、非常に、この、今、ネットで両方、右と左の両極を見てると、どちらも言葉が汚いな、っていうふうに、思うんですよ。うん、で、うん、で、だから、はっきり言って、この状況は一体何なんだろうな、っていうふうに思ってたら、あれですよ。僕にとっては結構、いいニュースが、やってきたんですよ、世の中で。
う
ん、ええ。是枝裕和監督、パルムドールですよ。おお、すげえ、来たじゃん。あ、
結構前から好きだったっ
す、ね、僕好きですね、
うん。
うん。この人の映画は結構というか、だいぶ好きな部類で、うん。うん、で、まあ、映画館で上映された欠かさず足を運ぶ。
うん。
うん。で、DVD が出たりしたら、チェック入れる。もう、誰も知らないあたりからすごく好きだったんで、うん、で、まあ、撮った途端ですよ。もう僕、予告編が映画館で予告編見たときに、あ、もう今年見れるんやって思って、新作やんと思って、あ、今度の新作はなんかすごい力めっちゃ入ってるって。
うん、
良さそうって。でもきっと、あれだろうな、ヒットはしないんだろうなってぼんやり思ってたんですよ。
いい。
うん。前の作品もそうやったんで、前の作品も結構良かった。
ね、
結構そんなに、
福山とか出て
る。福山出てましたね。そして、3度目の殺人とかも出てましたけど、あんまりやっぱりお客様入ってなかったんですよ。で、その前の阿部寛とキキキリンさんのもそんなに人が入らず、
はあ、
うん、やっぱ社会性が高い映画は日本では受けないのかなってこう思いながら、うん、是枝監督の映画を個人的にはものすごく好きで思い入れたっぷりにめでてきた人間としては、あ、パルムドール撮ったってすごいなって思って、喜んだんですけど、うん、すごいなって喜んだ瞬間、なんかよく分かってない人が文句言いそうな気がするってぼんやり思ったら、
うん、
うん、超能力者みたいな人がいっぱい世の中にいるってことを知ってしまって、映画見てなくて、この映画はこういう内容だって断罪してる人たちが現れて、どういうことなんだって思ってしまいましたけどね、僕は。
それあれですか、それで今の日本と結びつけて、
そうですね、
売国土的なことを言うみたいな感じ
ですか。そんな感じですね。日本人が万引きをして生活をしているような国だって世界に思われるじゃないかって、なんていうタイトルをつけるんだみたいな風に叩いてる やからがおるんですわ、世の中には。
おお。
で、ほんで、映画の内容に関しても、そもそもこんな映画見るつもりもないし、見ようとも思わないが、万引きで絆がつながると思うなよみたいなことを書いてるんですけど、映画を見たらわかるんですよ。そんなことは関係ないっていう。一つもね、予告編とか、映画とかでも、万引きによって、家族の絆が強まりましたよ、よかったね、みたいな描写はまずないんですよ、この映画。
うん。
うん。だから、みんな映画を見ないで、なんでこんなにこの映画に対してアレルギー反応を示してんのかなと思ったら、中央日報かな、韓国の新聞なのかな、あれは。僕はあんまり詳しくは無学なので知らないのだが、インタビューに答えてて、是枝さんが受賞した時に、インタビューに答えてて、日本の今の経済の状況とか、そういう中で貧困問題を、について、今の政権がどうちゃらこうちゃらって、まあ、簡単には言うたんですわ。言うた風に書かれてたんですわ、その新聞に。で、書かれてて、そもそもこいつ反日監督だから、みたいな風なことを言い出した人たちが現れたんですよ、突然。で、これまでの、映画がね、上映された時っていうのは、そんな声は、ほとんどなかったわけですよ。
知る人ぞ知るだったから。
なんでしょうね。で、さては在日だな、とかいう、お得意のパターンですよ。で、かと思えばですよ。その人たちもちょっと、賞取ったから言うので、こう、わーってなってる。かと思えば、ふとその隣を見るとですね、仲良く声を上げてる人たちがいるんですよ。
うん。
パルムドール取ったのになんで安倍は褒めへんねや。安倍が、安倍政治を許さないって言ってるんで。
うん。
是枝監督は今のところ僕が確認した限りは、一回も安倍さんに褒められたいなんて言ってないわけですよ。で、あげく、今日どうやら国会でですよ。
うん、
国会で、是枝監督を褒めなさいよって主張した野党議員のバカがいたみたいで、そんなことをやってる場合があるなら、虐待死した女の子ですよね。今ちょっとニュースでもやってるけど、許してくださいでノートとかに目走り書きをしてたっていうかわいそうな、そういう子がいるっていうのも、そういう風になっていくかもしれない女の子がちゃんと映画でも描かれてるんですよ。で、実際だからやっぱりそういう社会、今の日本の社会に対してこういう問題があるんじゃないかっていう視点っていうのをきちんとやっぱり映画で描かれてるのに、安倍総理が祝福しないのはどうかと思うみたいなことを文科省の委員会でやってるっていうのを知って、ついに私の頭でボーンって、人気取りのために是枝を利用するなっていうふうに、で、安倍を称えるために是枝を利用するなっていうふうに僕ちょっと、思ったし、その作品をどちらにしろ愚弄してるとしか思えないっていうふうにちょっとなったわけ。なんですよ、僕の中で。だからもう、なんでしょうね。もう、これ
が見つかっちゃったんですね、奴らに。奴らに見つかっちゃったんですよ。
だから、なんて言うんですかね。夏になったらいろんな湧いてくる黒い茶羽のやついるじゃないですか、世の中に。みんなが嫌いなブラックキャップとか家に設置してですね、あと殺虫剤とか買ってきたりとか。どうにか駆除をしたい。って思うじゃないですか。もうその駆除したい側の人間に僕になってきてしまってで、最近、これは生きないなって思ってるんですけど、まあ本当に果たしてこの、なんて言うんですか、安倍総理褒めなさいよって言うて、文科省の大臣サイドが、そうっすね、読んで褒めたいっすね、みたいなことを言って、余計に私を苛立たせれてるっていう、お前ら、映画見たんかっていう、もう最後そこに集約されるっていうんですか。だから、是枝さんの思想が全部正しいとは言わん。正しいとは言わんし、ただ、その、映画自体はいい映画なんで、見てほしいな
って。別にね、クリエイターは正しいことをね、表現する必要がない
です
からね。
ないじゃないですか。本当に。是枝許さないっていう人たちの主張は、経営しているお店が、万引き家族の映画で万引きしてるとこ描かれたことを映画見た人が真似して、お店が潰れたらどうするんだっていう論調なんですよね。 もう僕、先行公開で見たんで、その人たちからはもしかしたらもう犯罪者予備軍なんですよ。おかしくない？そういうものの見方っていうふうにもちょっと思うわけですよ、僕。ね、もともと僕、小売りやってましたから、万引きがどれだけ、大変かっていうのを知ってますよ。
うん、
一冊の本を万引きされることによって、俺らが何冊本売らなあかん思う言うて、説教してた側の人間ですよ、僕は確かに。
うん。
が、万引き家族を見て、
うん、
ああ、こういう映画もあんねんなってぼんやり、こういう映画を日本人が撮れるような環境も、もっともっと作れたらいいのにと思って、映画を見終わって、身を得て、そうやって一生懸命生きり立ってる人たちがいるっていうことに対して、未だに物がネタバレになるから言えないからもやもやしているっていう状態ではあるんですけどね、本当に。だから、なんだろうね。ほなら、あれですよ。これで、そういうふうに万引き家族を見ずに怒るなって、どっちかというと僕は見ずにそんなことを言うなと、見てから判断しなさいよって思う方なんですけど、まあまず、そうやってこれだがって言うてる人らはまず見ないと思うんですよ。
うん。
ビタ一文見ないと思うんですよね。
そうですね。
で、見ずにそのタイトルだけ上げつらってばーっと叩いてる状況に、なぜかですよ。ね、なぜかこの二日間、ね、不思議と例の一番今日の最初の話ですよ。ラロベ作家炎上の件。ね
うん、
で、ラノベ作家を批判、のヘイトを批判している人たちは、このラノベ作家の本読んだんだろうな、万引き家族を批判しないようにっていう論調になっている人たちも現れてるんですよ。
うん。
うん。うん。何なんだこれはっていうふうにちょっと僕はなってますね。
なるほど。なんか、あれですね。事件は、やっぱホットな事件って、やっぱ、系列があるんですね。なんていうか。今までのホットだった前に炎上した件の何かを踏まえた、また新しいものが出てくるからみんなやっぱ興味が湧くんであって。
なんかくっつけていくんやね、最近。
うん。
だから何でもかんでもくっつけていって、最後の落としどころは、安倍がになるのか、うん、もう野党側にやってしまう人らの、もうどっちかになってるっていう。
うん、
なんか、そういう堂々巡りが永遠に世の中続いてる、行くのかな、これからもっていうのを見てるとね、うん
ええ、
なんだかなっていうふうにちょっと思ってるんですよ、最近。本当に。
僕はもう、あれですよ、もう、あれですよ。そういう、リツイートで回ってきたような、そういうヘイト系の人たちとか、もうミュート。もう片っ、もうなんか、ネトウヨ人物図鑑とか作ってみようかなって一時思った。
ああ、なんかわかる気がしますね。
それ多分、10万、20万ぐらいアカウント全部リスト化すれば多分できるんじゃないかな
でもなんか、その人たちの、あれですよね、周り回ってその人たちの家系図とか見てみたいですよね。なんかもうそういう世界ですよね。あなたたちは本当にセーフティーなのっていうふうにもちょっと思う時もあるんですよ、僕。
はい。在日、在日って言って。
言ってるヘイトかましてる人たち
は。うん、なんかアメリカにそういう番組があったらしいですね。
ああ、そうなんだ。
黒人の権利を訴えてる黒人の人の、うん、アメリカって全部わかってるらしいんですよ。向こうに渡った時に、ニューヨークのあそこで、マンハッタンのところで、みんな名前、身元を登録してから上陸してるって。
当然そうか、そうか。あれですね、アポカリプトみたいな上陸の仕方はしてこないわけですね。
移民のなんかあるじゃないですか。なんかそういう映画もあったと思うんですけど、自由の女神のところに船で行って。
なるほど。
ね、だから、辿れるんで、なんか黒人の権利の運動をしてた人が実は白人の血が入ってたとか調べると、あと意外なところに有名人とつながってたとか。
だからもう本当なんか何でもかんでも即認定になってしまうこの状況っていうのもちょっとどうかなっていうのも思ってるし、
うん、なんか僕ちょうど今 NBA のファイナルやってるんですけど、で、ごちゃんっていうんですかね、今。
ごちゃんですね、今ごちゃんですね。
ごちゃん見るのが本当楽しみなんですけど、
はいはい、
あのレブロンっていうのと、うん、カリーっていうのが今2大人気選手なんですよ。でちょっとでもレブロン擁護する発言するともうレブ基地認定されるんですよ。でカリー擁護するとカリ基地認定されるって。
あのそれはあれですよね。あの、うん、ちょっとでも町山さんに話しかけてたら町山信者認定されるようなもんですか、ね、あれも困るよな。
でもなんかそれがネタみたいになってて、あのここのレブここの認定の速さをなめんなみたいなこと言って。
だから僕はまあ、風瀬さんご存知というか、あのタイムライン見てたらもう、あの、わかる通りに、あの、非常に僕は、あの、町山信者っぽいところはあるじゃないですか。
うん。
町山さんの番組は聞き、町山さんの解説も読み、町山さんの本も、あの、買って読んだりしてる人間なんですけど、ただ、その、町山さんが解説してる映画が全部正解っていうふうにもまず考えてなくって、たまにあの、怒り出す人いるんですよね。町山さんの映画の解説と違う意見を言うと怒り出す町山さんのファンの方っていうのもいるわけなんですよ。で一部、こう、論調として、この、町山さんが解説した、はい、これがこの映画の見方の正解みたいなも、僕、すごく嫌で、
うん、
それは町山さんが、その、自分が取材した裏打ち、全部あった上で発してる情報、ほんで、あと、町山さんが、その、培ってきた映画を見てきて感じたこととか、勉強してきたことに、裏打ちされて出てきた解説じゃないですか。
うん、
あくまでも、町山さんの、考え方の映画館じゃないです。映画を見る感覚ですよね。価値観っていうのかな、うん
ね。
であって、じゃあ、あなたはどうなのっていうのはやっぱり大事なところなんじゃないのかなっていう。一つの町山さんの意見であろうけれども、そこであなたはそういうのも総合して、あなたの意見としてはこの映画にはどう思ってるのっていうのをもっと言っていった方が広がる部分があるんじゃないかなっていうのがいつも、
だからリクさんに前言いましたけど、まだこのポッドキャストとかやる前に、あの普通の漫画とかのブログやってた時に仲良くしてた人が、あのどっかの映画館に行ったのに、映画ブログやってたんですよ、その人は。でどっかの映画館行った時に閉館する当時珍しい IMAX 映画館で、
うん、
あの某文化人系のタレントがその閉館をみんなで、うん、あの署名とかして、
うん、
あのどうにか食い止めようって運動してって、うん、でその人は何もそのこと知らずに映画館行って、
うん、
行ったらなんかその感想ブログに書いたら大量にそのタレントの信者が、
うん、
なんでそこ行ったのに、
うん、
あの署名運動を協力しなかったんだってわーってきて、
うん、
でそのブログ閉鎖しちゃったんですよ。
うわ最悪。
めんどくせえと思って。
ちょっと。あのなんて言うんですかね、あのやや映画ファンの悪いところだよね、うん、そういうのってすごくそのどう。なんかややたまに見るね、なんかそういうバイアスをこうみんなで圧力をかけていく、うん、それこそ同調圧力的な部分をかけていくっていうのが、
なんかね、オラ系オタクだと俺は思ってるんですけど、そういう人たちは。
あれでしょうね、スタープラチナなんでしょうね、やっぱり。困るな、映画見に行ってスタープラチナ突然破談されたら。
オタクなんだけど、絶対、そういう奴らって、あの、なんていうんですかね。あの、秋葉によくいそうなオタクとは違うんですよ。
あの、
偏見ですけど。
なるほどな。なるほど。なるほど。
奴らは、スタバに行く。
あ、スタバ系オタクですね。
そうです。
なるほど。
結構格好に気を使ってますね、そういう奴ら。
あれですね、
ね、
いわゆる、あれでしょ、ファッショナブルオタクでしょ。
そう
ね。ね、そういうファッショナブルオタクが岡田斗司夫に負けるわけじゃないですか、うん、女の数では。
そのファッショナブルなところがもう腹立ちますね。 もう透けて見えるんですよ。
オタクらしくしろと。
そうそうそう。それか、こっちに来るな。
ああ、寄ってくるなと。
もっとおしゃれなことしてろと。
なるほど、なるほど、
うん。おしゃれらしいことしてろと。なこっちには来ないでくださいと。
映画ってちょうどなんかあれだよね。そういうところが見えるじゃないですか。うん、ちょっとファッショナブルなオタク趣味こう、音楽と映画って、音楽と映画好きなんですよって僕もよく言いますよ。うん、よく言います、
うん。
よく言いますけど、かなり差ありますよね。人によって。その、ジャンル、何のジャンル好きなんですかって。
広すぎる。
おね、パーってこう言われた瞬間に、あるんすよ。職場とかでも、うん、リクさん音楽好きなのって言われて、あ、好きですよ。とかって言ってたら、あ、ワンオクとか、うんうん、星野源とか、うんうん、
いやー。音楽は広すぎるん
ですよ。そう。ほんで、映画も、やっぱり言われるんですよ。会社の人に。うん、あ、リクさんなんか映画好きって聞いたんですけどって言われて、あ、好きですよって言ったら、うん、ワイルドスピードとかやっぱり見るんですか、うん、違うねんなって、うん、うんって。即、マーベル面白いでしょとか、うん、とか、うん、デッドプールだけ僕例外やけどねって思ってるところはあるんやけど、うん、うん、って。最近困ることが多い。だいたい僕が見ていった映画、僕のフィルムメーカー見ていただいたら、皆さんわかると思うんですけど、うん、なんていうか、ブラックパンサー面白かったよねとか言ってる人たちが、だけが、うん、パッと見ると、えって言われそうなジャンルが今年は特に多いと思うんですよ、並んでるので。
うん、
なんだかレディープレイヤー1とかいうのしか名前聞いたことないとか言われかねへんなと思います。
ええ。
ぐらい今年ちょっと偏ってるよなってぼんやり思ってるんで、うん、自分の中でも。でもね、最近これ自分もあれなんですけど、どうもね、ダメですね。ああいう映画でないと僕ちょっと今受け付けなくなってきてるん
で。ああ、そうか。逆に重たいのは見れないですね。
後でぐだぐだ考えられないと、なんか、もったいないと思ってる中、最近の僕の大ヒットはピーターラビットでした。
ああ、なんか話題になってますよね。
面白かったですよ、ピーターラビット。もういろんな面ですごかった。はい。うん。それにしたらスコアがリクさん 3.7 だよって言われそうなんですけど、
うん。
いや、だから、5をつけるほどじゃないんやけど、
うん。
5をつけるほどでもないし、4つけるほどでもないんやけど、面白かったよっていう映画ではあったかなっていうふうに、ピーターラビットを僕思ってる映画ですね。戦闘シーンがあるんですよ。ピーター対人間の。
うん。
プライベートライアンをモデルにしてたっていうのはね。胸に来ましたね。あら、なるほど、そうかみたいな。かなり歪んだ映画ですよ、あれ。
なんか、元が何なのか。あれ、絵本なん
ですか？絵本らしいですよ。
そんな、なんかアグレッシブな絵本なんですか？
うん。なんか、僕が知ってる限りで、いたずらうさぎのピーターは、みたいなお話、みたいなんだよね。うん、俺、僕もあんまりよくは知らないんですよ、ピーターラビットに関しては。うん、で、ただ、なんか、やたらとみんなが、ちばき肉踊るとかね、そういう言葉をみんなが使うんで、ピーターラビットは、うん、ずっと僕それを面白がってたんですわ。ははははって。
うん
で、ある時、ある予告編見たら、ピーターが、ヒップホップの音楽で踊ってたんですよ。その時に、その予告見た時に、この映画、なんかちょっと歪んでるんじゃないかと思ったんで、
うん、
どうも元々の最初の特報の予告が、予告詐欺やったような気がするので、うん、どうもこれはこのヒップホップの方が正解なんだろうなって思ったら、見に行った人たちみんなが、どっちかというとやっぱそっち寄りの意見が、占めてたんで、ただリツイートしただけに、やっぱり見てから物言わないとなって思ったんで、見たんですよ。ええ。なので僕は堂々とも物が言えますよ。ええ。
うん。
ちなみにピーターラビット見たからって言って、僕隣の畑荒らしませんからね。ええ、万引きしないのと一緒で。
ああ、万引きしないように。
ええ、一緒で、ええ。デッドプール見たからって刀振りましたのもしないしね、僕。いやー、 なんかだから、うん、まあ、あの、万引き家族とデッドプール2はよく似た映画だっていうふうに町山さんが言ってたのはちょっと笑ってしまったけどね、僕は。
万引き家族と
そう。あの、デッドプールは、2は、あの、ほぼ一緒だと。同じことをやっぱり言ってる人が他にもいて、普通に映画見に行った人でも、これ似てるんじゃないか、これっていうふうに。で、何が一緒なのかっていうと、そのテーマ性の部分が、あの、被ってくるところが意外にあると。ただ、描き方が違うんだと。うん。描き方の論法が違うと、面白い意見だなっていうふうに僕は思った。でまあ、二つとも僕見たんで、なるほどなっていうふうにも思うんですよ。で僕はデッドプール2は、あの、本編はどうでもよかった。うん。あの、本筋が終わってからですね。すごいカタルシスが待っててびっくりした。ある種、あの映画の終わり方はガッツポーズでしたよ、僕は。もう、ライアン・レイノルズ素晴らしいなと思って。もうゴズリングに一方的にもう負けてた感じの、あの、レイノルズがですよ。もう本当に、あの、このデッドプールっていう映画で、レイノルズは一つの大きな結果と、あの、過去の自分に決別したのだなと、つくづく思いますよ。見た
ら分かる。ブレイド3の頃はもう忘れたと。
もう見たら分かりますよ、いろいろと。本当に。いやー。よかったですね。デッドプール2は本当によかったですね。
あ、じゃあ見よっかな。
あの、僕、デッドプール1は、面白かったんですけど、まあ、なるほどなって感じやったんです。
うん。
で、ほんで、あの、ジョン・ウィックも、ジョン・ウィック見たときに、あ、なるほどなって思ったんですよ。
うん。
その後、両方とも2の方が好きっていうね。ジョン・ウィックもチャプター2の、あの、とんでもない、あの、展開がものすごく好きで、ね、明るいところで戦うキアヌもやっぱりかっこいいなと思ったんですね、僕はね。そうなんですよ。まあね、これはまた今度別のところでね、あれですよ。またキアヌ・リーブスに関しては僕語る機会がどうもこの後あるみたい
な、うん。
そこで十分、僕もね、ある映画に関してはすごくあの思い入れが濃いんで、そこで語ろうかなと思ってるところはあるんですけど。まあ、ねえ。なんかまあ、なんていうんですか。
いや、もう、憤慨
ですよ。
憤慨する日々ですね、じゃあ。
そうなんですね。ほんと、憤慨する日々ですよ。あの、なんつうのかな。
あ
の、
こう。何ですか、あの、ミイラ取りがミイラになります。
そうですね。もう、出しに使うな、何でもかんでもって言いたくなるんですよ。あの、うん、右の人と左の人に。
うん。
うん、ほんと、じゃあお前は何なんだよって、俺は俺だよみたいな状況になってるんですけどね。もちろん、ほんと。いやまあね、あの、僕はね、あの、どう、ある程度がどっちにせよ、あの、ね、あの、本屋に行くと、
うん、
今はどっちかというと、本屋さんじゃなくてよかったなと思わないこともないですね。やっぱり。本並べてるのきついなと思うときあるもん。並んでる本見てると。
ああ、うん。特に。右寄りの、あれ、うん、でも、1位より右寄りの本減りました。
どうなんでしょうね。あの、極端の本は減ったんじゃないですか。
うん、あの、剣。
剣観論でしょ。剣観論でしょ。
剣観
論。剣観論ですね。
うん。
あの辺からですよ、でも。あの、結構あの手の本が売れるって分かったの。から他の出版社も真似し始めて、まあでもあれですね、炎上しちゃったらあの部作家さんはあの続きを同人誌で出すとかそういう徹底してもっと自分の思想を反映させて出すとかいう展開にしていくのか、このまま消えていってしまうのか、
うん、
あとまああの出版社の判断っていうのは僕は出版社にもあの出版しない権利っていうのが、どうなんすか？僕、正直、その、そっちの界隈の仕組みっていうのを、あの、詳しく、漫画家の立場と出版社の立場っていうのがよく分かってないっていうか、分かってないっちゃ分かってないで、あれ、契約するんですよね、やっぱり。漫画を描くっていうことがそこで。
あの、ですね、講談社は、
うん、
あ、講談社だったっけな、なんか、どっかは契約料っていうのがあって、うん、 あの、これを契約してる間は他他市で買いちゃダメよみたいな。その代わり契約料をそれなりに結構もらえるみたいな話は聞いたことありますね。
だから出版社と作家の関係性っていうのを考えたときに、その、うん、だからこのパターンで言えば、もう出版社は出版を停止しますっていう判断をして、うん、全部回収しちゃったら、まあ、この作家さんはおまんまの食い上げになるわけですよ、簡単に言えばね。
だから、まあ、もし契約がある出版社だったら、うんうん、その、なんていうか、違約金っていうんですかね、は払われると思います。
違約金が、そうか。
あの、一回、没に、なんていうか、企画が立ち上がって、結局実現しなかったんだけど、その、あの、その、それである程度の時間拘束されて、うん、で、結局、実現しなかったんだけど、お金は支払われたっていうのは聞いたことあります。うんうん、
どうなんだろうね。だからその人が最近までヘイトをまだ続けてたのかどうかっていうのは僕は知らないのと、今回の一件が、その数年前のヘイトを、その5チャンネルで、あの、掘り返す、なんかスレッドがあるかなんかなんかな。
うん。
うん、なんかそれで、いわゆる発見されて、こう、炎上したっていう流れやったみたいで、だからまあ、あの、過去に自分が言ったことっていうのは自分に飛び火してくるんだよって、自分にやっぱり帰ってくんねんでっていうのを分かった方がいいんじゃないのっていう意見もあれば、あの表現の自由が侵害される恐ろしいことだって言ってる意見もあったりするんだけど、あの、ヘイトされてる側の人権はそこにはあるのかっていうふうな正直も僕はあって、だから今回の出版社の判断っていうのは、僕はまあ、ありなんじゃないのっていうような、立場かなっていうふうに、
うん、いやそれはだってね、それで売れなくなると判断したらね、うん、普通に連載が終わることは別に普通にあることじゃないですか、
うん、そうでしょうね、
うん、だから別にね、あの普通なことなんじゃないですかね。
だからやっぱりややこの SNS っていうか、みんながインターネットを触れるようになって、みんながいろんな発信ができるようになった時に、こう書き手側のが可視化されてしまうっていうのかな、物事の考え方が、
うん、
のもあまり良くないのかなって、やっぱり、うん、まあ僕ね、あの考えをダダ流ししてますけどね、まあ一もう垂れ流してますけどね僕は、うん、ちょっと思うところではあったかなっていうふうに今回の一件では、うん、書店の立場からしたらどうなる言うたら、あの、うん、なんて言うんですか、その、不謹慎軍団が店までやってこられたかなんよなと思うんですよ。
うん、
この本屋まだこんな本置いてる、不謹慎だって言ったら、まあ、あの、当時の僕やったら、いや、百田直樹の本もありますけどって言ったと思うんですよ。100% 言うたと思うんですよ。あれはいいんすかねみたいな。一応、うち置いてるんですけどって。ほんで、あと、まあ、もう一つ、この万引き家族のなんて映画見ないぞって言ってる皆さんは、あの、ぜひ書店に行って、あの、書店員の皆さんに、こんな本置いてるなんてけしからんって言うては、言うのはやめてあげてねっていうふうに思ってますよ。あの、多分、どこの本屋行っても、あの、万引き家族っていう本の原作本が置いてあると思うので。
ああ。
そうなんですよ。だから、そこはみんな叩かないんだなっていうふうに思ってるところも。あの、うん、あるんで、あの、なんて言うんですかね。
じゃあ、この本は万引きしてもいいのかとか言いそうですね。
あ、本当ですね。だから、そうなってくるじゃないですか。
うん、
平山優也だけど、怖い本怖くなかったとかでいうクレームと一緒じゃないですか。本来平山さん怖くねえよ、狂ってる本なんだよって言い返そうだけどな、あの人。
お化け出てこねえじゃねえか。
そうそう。お化け出てこねえじゃねえか。いいっすね。さすが、やや平山フリークなとこありますよね、高畑さん。そうですよ、ほんと。そう思いますよ。だから、うん、まあ、なんつうんですかね。口は災いのもとなので、この配信も災いのもとになるのかなっていうふうに、最悪呼び起こさないか、僕は怖い中。ちょっとね、たまにはこういう社会派なことも言いたいよねっていう、こともたまにあるんですよね。あの、アニメの話とかばっかりしてると。そうなんですよ。 そうなんですよ。ちょっと最近どうって思うことがやや あったんで、はい、ちょっと和瀬さんを巻き込んだという形で、今回は収録していました。はい。はい、まあ、そういうことで、皆さん、ダイナーの映画化券どうなってるんでしょうね。それが気になる今日この頃でございますよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。